エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。
皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております、エニーギブンサタデーです。アメリカの方ではですね、今週まで NFL のドラフトの登竜門とも言われる NFL スカウティングコンバインっていうのがですね、インディアナポリスのルーカスオイルスタジアムで行われております。これはですね、選ばれた選手だけが参加できる、イベントというか、体力測定みたいな、そういったイベントでですね、様々なドリルとか、テストとか、インタビューを経て、その選手たちがどのようなポテンシャルを持っているのかなっていうのを、一堂に選手を集めて、測っていくという、そういった伝統的なというか、恒例のイベントですね。これ年々年を重ねるごとにこの規模が大きくなりまして、今ではですね、オフシーズンにファンたちの絶好のこのネタの場となっているっていうところもあると思うんですが、これを主に放映している NFL ネットワークなんかはですね、もう朝から夜までずっとこう垂れ流しっていう、そんなような、イベントとなってますね。選手たちが、例えばどれぐらい高く飛べたとか、何回ベンチを上げられたとか、そういうことに、興味はいくと思うんですけども、やっぱり一番話題に上るのは40ヤードダッシュかなと思いますね。で、今回はですね、テキサス大学のワイドレシーバー、ゼビア・ウォーシーがですね、40ヤードダッシュ走りまして、で、こちらで 4.21 秒という数字を叩き出しまして、で、これが現行の40ヤードダッシュのシステムになってから、一番速い最速の男ということになったみたいです。本当に速いですね。で、他の選手たちも結構ですね、それに肉薄したような数字、だいたい 4.3 とか出すと早いっていうような感じですけども、そういったですね、早い選手たちが軒並み出てきているということで、こちらもですね、注目度高くなってますが、こういったですね、スカウティングコンバインを経るとですね、いよいよドラフト候補のプロファイルなんかが出来上がっていって、ドラフトが行われるのは4月の後半ですけども、それに向けて、どんどんですね、ドラフトの情報なんかも集まってきて、で、選手のランクなんかもつけられてですね、候補選手たちは、自分たちがドラフトされるのかどうかっていうですね、眠れない夜を過ごしていくことになると思いますけども、当サイトエニーギブンサタデー、およびこちらのポッドキャストでも、ドラフトの情報なんかは逐一乗っけていきたいなと思ってますので、そちらの方も楽しみに待っていただけると幸いです。ということで、今回も配信の方をやっていこうと思いますので、お時間のある方はぜひお付き合いください。前回に配信してから、カレッジフットボール界、もう結構ですね、ちょこちょこっとニュースが上ってまして、それ全部お話ししたいんですが、時間の関係上ですね、かいつまんで4つほどちょっとお話を紹介しようかなと思うんですけども、まずはですね、フィールドストーミングに関する話ですね。フィールドストーミングっていうのは、試合の終了後に、詰めかけたファンがフィールド上になだれ込んでくるっていう、そういうカレッジフットボールでは、 結構名物シーンみたいな感じになってますよね。まあ、特に、まあ、大一番で勝つとか、もしくはアップセット、もつまり番狂わせを行った、まあ、ホームチームのファンがその喜びを爆発させて、それでフィールドに入ってくるっていうことですね。で、これはですね、まあ、基本的にやっちゃいけないんで、まあ、もしそういったフィールドストーミングが起きたホームチームには、まあ、後々に罰金が与えられるっていうのが、まあ、あるんですけども、まあ、これはですね、まあ、最初の方というか、まあ、結構長年許されてきた、まあ、カレッジのトラディションみたいな感じだったんですが、やっぱりですね、何万人もフィールドに入ってきて騒ぎ出すと、まあ、問題もまあ起きると。で、特にですね、喜びを爆発させた観客がそのままゴールポストに登って、でゴールポストをへし折るっていうですね、言ったことも、まあ、結構カレッジでは、まあ、昔あったんですね。ただ倒れたゴールポストに頭をぶつけて、重傷を負う観客とか、まあ、あとは、まあ、負けたチームの選手っていうのもロッカールームに戻るために、まあ、フィールドを去らなきゃいけないんですけども、負けた相手のファンがですね、まあ、騒ぎ出していると、そこでちょっといざこざが起きたりとか、まあ、そんな感じですね。フィールドストーミングは、まあ、危険だっていうことが、まあ、あって、でここをですね、20年間ですね、特にそうですね、まあ、15年間とかの間、ゴールポストをへし折るっていうのはすごい禁止されていて、それこそですね、まあ、セキュリティの人がゴールポストの前にこう囲んで、で登らせないようにするとか、もしくはそのゴールポストに登られないようにもうすごいツルツルしたものを塗られたりとか、そういうようなことが、まあ、あって、で他にはですね、もう試合終了したら自動的にゴールポストが畳まれて、もう登ることさえさせないっていうような、そういったこともあってですね、まあ、ゴールポストがへし折られるってことは減ったんですが、まあ、フィールドストーミングっていうのはそのまま行われていたんですね。で、2020年のコロナのシーズンにファンがスタジアムに入れないとか、入れる人の数を限定されるみたいな、まあ、そういったことがあって、でファンたちは悶々としてだったところはあったのかもしれないんですけども、まあ、こういったですね、まあ、規制みたいなのがなくなった、まあ2021年2022年っていうのは、その反動か何か分かんないんですけども、ファンがフィールドになだれ込んでくるっていう数が、まあ、増えたような気がするんですよね。昔は本当に大一番とかじゃないと起きなかったんですが、まあ、ちょっとですね、まあ、劇的な終わり方しただけでもファンがすぐにもうフィールドになだれ込んでくるみたいな、まあ、そういうのがあったんで、まあ、それを止めるために、まあ、各カンファレンスは罰金の数を倍増にしたりとかしたんですけども、まあ、結局なだれ込んでくるファンにはですね、痛くも痒くもないわけですね。自分がお金払うわけじゃないんで、だからあんまりこれ抑止力になってなかったんですよね。それでどうしようかみたいな話は数年されてたんですけども、で今年ですね、これは男子バスケの試合だったんですが、まあ、ACC の強豪であるデューク大学とウェイクフォレスト大学、この両校の試合が、まあ、ありまして、でこれがウェイクフォレストのホームであったんですけども、まあ、この試合ですね、ウェイクフォレストがデュークに勝つと、そういった、まあ、試合が、まあ、ありまして、でその勝利に沸いたウェイクフォレストのファンっていうのが、まあ、バスケットボールのコートの方になだれ込んできたっていう、そういったことがあったんですけども、でこの時ですね、デューク大学のスタープレイヤーですね、カイル・フィリポスキーっていう選手がいるんですけども、デュークのセンターの彼がファンがなだれ込んできたことで、まあ、怪我を負ってしまうっていうことが起きてしまったんですね。まあ、バスケのコートってフットボールに比べたら当然狭いですし、そこにドーッと入ってきて身動き取れないっていう感じ で、そこでちょっと怪我してしまったということで、まあ、これはね、フットボールのフィールドストーミングでも結構危惧されていたことで、これまでは選手が怪我したってことはあんま聞いたことなかったんですけども、 今回ですね、このバスケの選手、しかも、まあ、デュークの主力選手が怪我してしまったということで、この場合はまあコートストーミングって感じですけども、これが非常にまた問題されたっていうことが、まあ、あったんですね。で、これでですね、これに関してですね、アラバマ大学の AD、アスレティックディレクター、まあ、これは日本語で言うと、体育局長とか訳せるかと思うんですが、ウェイクフォレスト・デュークの事件を受けて、まあ、フットボールでも、なんかしなきゃいけないんじゃないかっていう話の時にですね、まあ、このアラバマの AD のですね、グレッグ・ブラインさんっていう人がいるんですけども、まあ、この人が、ちょっと画期的というか、まあ、普通に考えたら、まあ、そうだよなっていうような、まあ、案を出してまして、っていうのは、もし、フィールドストーミングをしたチームがあったならば、その時勝った試合を没収するっていうね、そういったことをした方がいいんじゃないのかっていうような話をしてまして。まあ、っていうのはやっぱりですね、罰金を払うっていうのは、さっきも言ったように、フィールドストームをしてくるファンには全然効かないわけですね。まあ、かといって彼らに罰金をするっていうこともできませんし、それこそ1万2万って入ってきたらですね、そのみんなをブラックリストに載せるってこともなかなか難しいですから。だったら、もう勝ったその試合を没収すると。そうなればですね、さすがに自分の応援するチームが勝ったからストーミングする。でもその結果その価値がなくなっちゃうっていうことを、ファンも分かっていればそんなことしないと思うんですよね。これぐらいしかないんじゃないかってこのブラインさんは言ってるんですけども、これをね、本当にできるかどうかっていうのは分かりませんが、まあ、どちらにしても、このウェイクフォレストとデュークの試合で、選手自身が怪我してしまったことで、まあ、カレッジフットボール界も、何かが起きてからじゃ遅いですからね。早急にですね、まあ、何か効果的な予防策を、もう打ち出さなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。次はですね、サザンカリフォルニア大学のクォーターバックだった、ケイレブ・ウィリアムス。まあ、彼の NIL の話をしたいかなと思うんですけども、まあ、ケイレブ・ウィリアムスは2022年にハイズマントロフィーを取って、で、今年もですね、まあ、候補生って言われてたんですけど、途中、チームが失速したことで、まあ、彼は結局ハイズマントロフィーのファイナルステージにも呼ばれなかったんですが、まあ、その彼のポテンシャルと、まあ、持ってるものっていうのを、をすればですね、まあ、彼が今回2024年の NFL ドラフトで最有力候補と、まあ、言われても過言ではなくてですね、まあ一部ではドラ1でシカゴベアーズが取るんじゃないかなってね、でその影響で、まあ、ジャスティン・フィールズはどうなるんだみたいな話がありますけれども、でこのケイレブ・ウィリアムスですね、まあ、彼をですね、昨年はですね、いろんなところで見かけたなって思うんですね。いろんなところっていうのは、まあ、テレビの CM とかですね。これは NIL、ネームイメージライクネス。このディールで彼はいろいろな、まあ、スポンサーとかについてもらって、でテレビの CM とかにいろいろ出てたんですよね。その主なものとしては、まずドクターペッパー、そして車の日産、あとはアメリカのファーストフードのチェーンの一つであるウェンディーズ。こういったところで CM に出たりとか、その他にもですね、たくさん NIL ディールがあったらしいんですけども、この過去2年間の NIL ディールの総額が、なんと1000万ドルにも上ったっていうですね、ニュースがありました。1000万ドルって言ったら、まあ、1ドル100円計算だと、まあ、10億円ってことですね。で、今150円ぐらいですよね。そのレートでいくと15億円ぐらい稼いだってことですから、これ学生が稼いだってことですよね。とんでもない額だし、とんでもない規模の話で、ちょっと多いって感じしてしまいますけども、この NIL は、まあ、学生たちが肖像権なんかを使ってお金を儲けてもいいよっていうですね、ごくごく最近許可されたシステムなんですけども、まあ、それをですね、十二分に使って、まあ、ボロ儲けしたっていうのが、このケイレブ・ウィリアムスですね。で、他にもですね、 まあ、NIL のディールでお金を儲けて1ミリオン、2ミリオンみたいな選手も、まあ、ちらほらいるみたいですけども、2年間だとしてもこの10ミリオンっていうのはちょっと破格ですよね。まあ、これは多分 NFL のドラフトで、まあ、上位、まあ、ないしドラ1で、まあ、ドラフトされるってことが、まあ、もう2年ぐらい前から、まあ、予想されていて、そういったケイレブ・ウィリアムスを、まあ、お互いしたところがいっぱい出てきたってことだと思うんですけども、まあ、新時代の、まあ、幕開けっていう感じなんですが、まあ、彼は別にルール違反を犯してるわけでもありませんし、このルールの範囲内で、まあ、お金を稼いでるってことですけども、まあ、チームの中にね、10ミリオンも稼いでる選手がいて、で一方で NIL ディールを取り付けることができない選手っていうのもいるわけですから、本当その USC の、まあ、ロッカールームの感じとかどうなってたのかなっていう気もしてしまうんですが、今後もですね、まあ、NIL の関連で、まあ、これぐらいのお金をどんどん稼いでいくっていうことは出てくると思うんですけども、まあ、ケイレブ・ウィリアムスの場合は、まあ、しっかりと CM に出たりとか、そういうことをしてますんで、まあ、対価を払ってもらってるっていう面では、まあ、その額がとんでもないですけども、まあまあ、まあわかるんですよね。ただ、それ以外でお金をもらってる人の中にはですね、まあ、大したことしてないっていうのがあるんですよね。それこそ、ソーシャルメディアとかで、まあ、何かの宣伝をすることでお金をもらうとかっていうのは、まあ、ごくごく簡単なことですよね。もうちょっと本当にちょろちょろってやればいいよみたいな感じで、それこそたまたまったお金が入ってくるとか、あとはまあ握手会とか、まあ、サインを書いたりとか、そういうことでとんでもない額をもらうっていう選手もいて、その対価がね、どれぐらいなのかっていうのは測りかねますけども、まあ、でもその NIL のルールが曖昧なんで、だから出せる人は出せるだけお金を出して、この選手をサポートするというようなことをしてるんですけども、まあ、それを使って、まあ、例えばトランスファーポータル経由でそういった選手を引き抜いていくとか、あとはそれこそ高校生リクルートにそういうような話をちらつかせて大学に勧誘するとか、まあ、そういった、まあ、もともとそういうことしちゃいけないっていうルールに使われてるっていうのは、まあ、明白なんですよね。まあ、こういったところで何かしらのルールを決めなきゃいけないんじゃないかっていうようなことが、まあ、あって、まあ、これに関してはですね、その他にもいろいろちょっとお話があるんで、まあ、これはおいおいちょっと出していきたいかなと思うんですけども、まあ、とにかくこの今年のドラフトの目玉でもあるケイレブ・ウィリアムスが、まあ、2年間で10ミリオン、まあ、日本円だと約10億円も稼いだっていうね、まあ、そんな話もありました。で次に紹介したいのは元テキサス A&M 大学のハイズマントロフィーミラーでもあるジョニー・マンゼル、まあ、彼のツイートとなります。まあ、ジョニー・マンゼルはテキサス A&M 大学でハイズマントロフィーを1年生で取って、でそしてカレッジフットボールのスターダムを駆け抜けていったっていう選手ですね。まあ、1年生でハイズマンを取ったっていうのは彼が史上初のことだったんですけども、まあ、ただ、ドラフトされた先のですね、クリーブランド・ブラウンズでは、まあまあ、パーティー三昧だったとか、まあなんだって話があって、まあ結局、NFL では大成しなかったっていう選手ですよね。でその、ジョニー・マンゼルがですね、こんなツイートを残していたんですね。こちらで読むと、After careful thought and consideration, I will be humbly removing myself.From the Heisman Trophy ceremony until Reggie Bush gets his trophy back doesn't seem right with my morals and values and he can't be on the stage with us every year. Reggie is the Heisman Trophy. Do the right thing. NCAA, AWAA, the ball is in your court. Much love. JM2. ということで、まあ、これをですね、まあ、今週末、昨日ですね。昨日っていうのは3月2日にツイートをしてます。で、これ何かっていうとですね、まあ、レジー・ブッシュもハイズマントロフィーウィナーで、まあ、彼は USC でプレーしたランニングバックですね。ただ、卒業後に その在学中に、まあ、不正にお金をもらっていたっていうことがバレて、トロフィーを、これ自主返還したんですけども、まあ、剥奪っていうような言い方をされてますが、まあ、それがですね、未だに戻ってきてないっていう話なんですね。で、これを、まあ、戻せとかいう声はあるんですが、まあ、NCAA、まあ、ないし、ハイズマントロフィートラストっていう、まあ、ハイズマントロフィーを管理している団体ですね。まあ、彼らは、まだそれをレジブッシュに戻してないっていうことがあって。で、このジョニー・マンゼルは、それを戻してくれと。戻さないんだったら、トロフィーの授賞式に参加しないって、まあ、ボイコットするって言ってるんですね。で、このトロフィーの授賞式っていうのは、毎年ニューヨークで、まあ、12月の頭とかに行われるんですけども、まあ、ここには、だいたい過去の受賞者っていうのが参加するっていうのが、まあ、恒例になってまして、まあ、これに、まあ、ジョニー・マンゼルは出ないって言ってるんですね。さっきも言いましたけども、USC のケイレブ・ウィリアムスは、まあ、NIL 経由でとんでもない額のお金をもらっていると、まあ、言いましたけども、まあ、これはですね、レジ・ブッシュとか、まあ、ジョニー・マンゼルがいた当時は、まあ、許されてなかったんですね。ただ、まあ、時代は変わって、選手もそんな感じでお金をもらえるようになったと、まあ、言ってるんで、だからレジブッシュ、まあ、確かにその当時はいけないことをしたかもしれないんだけども、まあ、現在の、まあ、この情勢考えればお金をもらうってことも、まあ、普通になってきたんだから、それを許して、あげてレジブッシュにトロフィーを返してやってくれっていうようなことを言ってるっていうのは、まあ、このジョニー・マゼだけじゃないんですけども、まあ、彼はさらにそれをサポートするためにトロフィーの授賞式に参加するのをまあボイコットするって言ってるんですね。まあ彼もトロフィー受賞者なんで、どっちかというとまあ裏でお金をもらっていたっていうような話がまああったりなかったりするような選手なんで、まあ、彼には結局そういった証拠がないんで、お咎めみたいなのはないんですけども、過去20年ぐらいのカレッジフットボール界のランニングバックでは、まあ、指折りのこのレジー・ブッシュですね、まあ、彼のその選手としての功績をちゃんと称えるためにもトロフィーを返してあげてくれって言ってるような、まあそういったところにこの、まあ、ツイートの出どころはあると思うんですが、まあ、問題が結構山積みだったこのジョニー・マンゼルなんですけどね、まあ、そのお前が言うかみたいなところは確かにあるんですが、まあ、レジブッシュはですね、そういったことがあって、USC のキャンパスに足を踏み入れることが10年間許されてなかったっていうのがあったんですが、まあ、それは10年経って、まあ、解消して、まあ、和解しまして、まあ、現在レジブッシュ USC の母校のキャンパスにも立ち入ることを許されてるんですけども、まあ、あと残されてるのがこのトロフィーということなんで、まあ、いずれはなんか戻されるような気がしないでもないんですが、それがまあ、いつになるのかなっていうことですし、またこのジョニー・マンゼルに続いて、まあ、彼をサポートしている、まあ、トロフィーウィナーとかがこうやって同じようにボイコットするような選手が出てくるのかなっていうのも、まあ、ちょっと気にして見ていきたいなと思います。そしてですね、最後にご紹介したいのは NCAA が新たに3つのルール改正をするかもしれないという話ですね。これはですね、まだ決まってないんですが、ちょうどですね、先週にですね、明らかになったということで、まあ、その NCA のお偉いさん方が、ルールのチェンジをプロポーズしたっていう、まあ、ことなんですけども、これはですね、まあ、どんなことかっていうと、まずは、ヘルメットの中に、ワイヤレスのヘッドホンを仕込んで、コーチとその選手とのやり取りができる。これは NFL で今現在行われてますけども。これがカレッジでも行われるという提案。あとは、サイドライン、もしくはロッカールームでタブレットを使ってもいいという新しい案ですね。で、あとは、まあ、世に言う2 minute warning の導入。この3つがですね、提案されました。これ3つ1つずつちょっと見ておこうかなと思うんですが、 まあ、ヘルメットの中に、まあ、ヘッドホンを仕込むっていうのはさっきも言いましたけど NFL では行われてるんですね。でこれで、まあ、プレーコーリングとかを、まあ、伝えたりとか、まあ、してるわけですが、まあ、NCAA は今そういうことがないのでそういったコミュニケーションみたいのはサイドラインでハンドジェスチャーとかでサインを送ったりとか、まあ、最近では大きなボードを掲げてその自分たちしかわからないようなシステムで、まあ、クォーターバックなりに今プレーコーリングをしているとこういったことが、まあ、主流なんですけども、まあ、これが変わるっていう理由の最大のものは、まあ、おそらく先シーズン起きたミシガン大学によるサイン盗み疑惑だと思うんですね。まあ、これはサインを盗むために一人ですね、担当した人が相手チームの試合の会場に乗り込んで、まあ、それをすべて解析して、試合中にそれを使って相手の裏を書いたみたいな、そういったことがあったんで、まあ、これを禁止するためにっていう多分ことだと思うんですけども、これは選手一人だけですね、そのフィールドにいる。まあ、これがまあオフェンスの場合はクォーターバックになると思うんですけども、まあ、ディフェンスにも一人多分そういった選手を置いていいと思うんですよね。まあ、これはまあ多分ラインバッカーとかになるのかなと思うんですが、まあ、これを選手とコーチ間でつなげると。こういうことが提案されてますね。で、こうすることによってジェスチャーとかでシグナルを送る必要がなくなるわけですから、そうなればサインを盗まれるっていう心配もありませんよね。とは言ってもですね、これを可能にできる大学っていうのは、まあ、そのリソースの面で、まあ限られてくるような気がするんですが、まあ、ディビジョン1からディビジョン3までこれはオプショナルって言ってるんですね。やらなきゃいけないわけじゃなくて、やれるんだったらやってもいいよっていうことで、まずスタートさせようっていうことみたいなんですけども、まあ、多分でも FBS の130以上のチームっていうのには、それなりのリソースあると思いますし、今は勝つためには他のチームがやってるのに自分たちはやらないってわけにはいかないと思うので、まあ、おそらく何人が何でも導入はしてくると思うんですよね。まあ、問題はそれ以下の大学かなって思うんですけども、まあ、ひょっとしたらこれはカンファレンスごとにルールがまちまちになるかもしれませんけれども、まあ、このシステムを導入するには、まあ、それ専用のまヘルメットのま器具とか、あとはまそのワイヤレスのものですね、まあ、これを取り付けなきゃいけないっていうのがあって、まあ、ひょっとしたらそこまでお金かからないかもしれないんですけども、まあ、そういったものを用意しなきゃいけないということなんで。で、このヘルメットのことですね。これはなんか話によれば、まあ、かなりの確率で、この後に行われる投票で可決されるんじゃないかと言われてますね。で、あとはですね、タブレットですね。タブレットも NFL では今使われてますよね。NFL は、まあ、Windows の Surface のタブレットを多分契約を結んでて、それ使ってると思うんですけどもね。なんかよくトム・ブレディが投げつけて壊してるみたいなそういう心配が出てきますけども、まあ、大体ドライブが終わって引き上げてくると、まあ、そのタブレットを見ながら、まあ、今こんなんだったみたいな話をしてるようなところはまあ見えてますけども、まあ、カレッジは今のところそれは認められてないんですが、まあ、これをまあカレッジレベルでも認めようっていうことですね。まあお金とかリソースの話を、まあ、さっきヘルメットの時にしましたけども、どっちかというとこっちの方がもっとお金かかりますよね。タブレットを買うっていうのは当然ですけども、そのタブレットに何を映し出すのかっていうことによっては、やっぱその専用のアプリとかを導入したりとか、そういうことをやってる会社もあるでしょうから、そういった会社と提携してお金また払っていくとかもありますから、どっちかというとリソースの隔たりで導入できるチームとできないチームが出てくるっていうのは、このタブレットの仕様かなっていう感じがしますね。まあ、このプロポーザルによると、まあ、各チーム最大18台のタブレットを使ってもいいっていうような話にまあなってますけどもね。まあ18台のタブレット、まあ、iPad か、まあ、Surface か分かりませんが、まあ、それなりのお金しますからね。これを導入するかどうかっていうのも、まあ、投票によって決まるっていうことですけども、今のところはプロポーザルとして出てるっていうことですね。 そして最後は2 minute warning ということですね。昨年ですね、カレッジフットボール界ではこのクロックルールがちょっと変わりまして、っていうのはインバウンドのファーストダウンのプレーは今までは時間が止まってたんですけども、それが止まらないっていうのに変わったんですね。これは時間を短縮するためっていうことがあって、ただその第2クォーターと第4クォーターの残り2分になるとファーストダウンはそれまでのと同じように時間が止まるということに今なってました。で、今回は NFL と同じように2メニットになったらまず1回時間が止まるというようなことが導入されるかもしれないっていうことですね。もうこれはまあ NFL の形を踏襲するっていうことだと思うんですけども、それ以外のルールはまた一緒ですね。ファーストダウンを取り続けると時間は止まる。 NFL は2メニットワーニングになった後でもファーストダウンのインバウンドのプレーは時間止まりませんけども、まあ、これが3つですね、提案されたということで、で、これが4月に行われる、まあ、NCAA の規則競技委員会みたいなそういった会合で、まあ、投票が行われて、その結果によってはこの3つの新案が認められて2024年シードから導入されるかもしれないということですけれども、最初の2つですね、特にこの技術を必要とする新案、これはですね、4月に決まって、そこから開幕まで3ヶ月4ヶ月ですけども、その間に一体どれだけの大学が準備できるかっていうのは、まあ、見物ですよね。またこれがどれぐらいですね、この試合の行方を左右するのかっていうのは、これも始まってみると分かりませんので、2メートワーニングっていうのはですね、そこまで、試合の流れを変えるものかどうか分かりませんが、まあ、ただ残り2分の戦略的には残り2分までもう1プレイやってみようとか、そういうことにはなるかもしれないんで、大きく変わるかどうか分かりませんけども、コーチたちはそういったこのルールが適用されれば、それに合わせた戦略をまた練っていくということになりそうですね。さっきも言ったように、この結果は4月までですね、まだわからないということなんで、どうなったか分かり次第こちらでもご紹介していこうかなと思います。ここからはですね、今回のポッドキャストのメインの話をしていこうかなと思うんですけども、先日ですね、 X、 これは旧 Twitter ですね、こちらで、驚くべきというかアナウンスメントがありまして、というのは立教大学のアメフト部が3月10日にアンドリュー・ラックを招いて QB クリニックをするっていうですね話がありまして、あのアンドリュー・ラックが来るのかみたいな感じで、ちょっと界隈では湧いてたと思うんですけども、まあ、なかなかこれぐらいのですね、選手が来日して、で、しかもクリニックを行うっていうね、なかなかないと思うんですよね。旅行で来て、で、ソーシャルメディア上で、なんか例えばラーメン食べたとか、寿司食べたとか、どっか行ったみたいな、そういった選手はまあいると思うんですけども、だこうやってクリニックを行うみたいなのね、あんまりないですよね。だからちょっと前に、なんかのイベントでトム・ブレディが来たみたいなのはありましたけど、あれは多分、クリニックもしたのかもしれませんが、多分企業、アンダーマーでしたっけね。なんかその、バックアップでやったみたいなのがあったと思うんですけども、このアンドリュー・ラックの場合は、大学が直接つながりを経て、アンドリュー・ラックを呼んだというか、まあ、来てもらうっていうことになったみたいで、これすごいことだなと思ってですね、まあ、私、アメリカにいたってですね、アンドリュー・ラック会えませんから、こう日本にいたアンドリュー・ラックに会えるっていうのはすごいと思うんでね、 これが配信されてる時にはもう申し込みは締め切りになってるかと思いますが、まあ、行ける人はね、本当にぜひぜひ行ってみて、見たらどうかなって思うんですけども、で今回はですね、このアンドリュー・ラック、まあアメフト、特に NFL を追ってる方とかはもうアンドリュー・ラックはどんな選手だったかっていうのはまあそれなりに覚えてらっしゃると思うんですけども、これアンドリュー・ラックのカレッジ時代の話をですねしてみようかなと思います。でこのアンドリュー・ラック、これどんな人かっていうことをですね、知らない人のためにちょっと簡単にお話ししようかなと思うんですが、2012年の NFL ドラフトで総合1番手ドラ1でインディアナポリスコルツに指名をされたという選手ですね。でこのコルツにはすでに、まあ、もうレジェンド級のクォーターバックのペイトン・マニングがいたんですが、まあ、彼が、まあ、首の怪我とかで悩まされていて、そのチームとしては、まあ、世代交代を図りたいということで、その後継者に選ばれたっていうのがこのアンドリュー・ラックだったわけですね。でこのコルツには7年間在籍しましたが、まあ、その半分ぐらいも怪我に悩まされるという、そういった不憫なキャリアを送りまして、で2017年には肩の怪我で試合に一度も出なかったっていうこともあったんですけども、ただその翌年の2018年には、まあ、チームをプレーオフに牽引して、自身はカムバックプレイヤーオブザイヤーなんかをですね、獲得したりとかしていたんですけども、このシーズン後にですね、結局怪我の影響で2019年に入った時に電撃的に惜しまれながら引退したっていうですね、選手で、まあ一世一代のタレントを持つ QB と言われた割にはプロ生活7年というのは非常に短かったなっていうことなんですけども、まあそんなアンドリュー・ラックが日本の立教大学にやってくるっていうことですね。彼がですね、大学に入ってくるこの前の、まあ、高校生の、まあ、リクルートだった時の話、まあ、こちらからしていこうかなと思うんですけども、まあ、そもそもですね、アンドリュー・ラックはアメフト一家に生まれてまして、でお父さん、これオリバー・ラックさんっていうんですけども、もう彼はウェストバージニア大学でプレーして、その後ですね、ヒューストン・オイラーズ、現在のテネシータイタンズですね、こちらでプレーをしたというお父さんを持つ、まあ、少年だったと。テキサス州出身で、そこではですね、ヒューストンにあるストラトフォード高校っていうところで7000ヤードのパスに2000ヤード以上のランを稼ぐといった数字を残していて、リクルーティング界隈では名前が挙げられていた、まあ、クォーターバックだったんですけども、そのリクルーティング当時はですね、まあ、ナンバーワンと言われていたのは彼ではなくて、まあ、後にミズーリ大学に入学するブライアン・ガーバートだったんですね。ブライアン・ガーバートは現在カンザスシティ・チーフスでバックアップをしてますけども、まあ、そういったですね、他にもその当時の評価はラックよりも上な選手というのはいたんですが、その彼が大学の勧誘を受けていたっていうのがバージニア大学とかノースウェスタン大学、ライス大学、パデュー大学、そしてスタンフォード大学だったんですね。これどの大学もすごい賢い大学として知られてるんですけども、まあ、当時ですね、スタンフォード大学の監督だった、まあ、ジム・ハーボーさん。彼は昨年度までミシガン大学を率いて、で、見事、ナショナルタイトルも取りましたけども、まあ、オフに LA チャージャーズのヘッドコーチに就きましたよね。で、そのジム・ハーボーさんが、まあ、スタンフォード大学で監督をしていて、でその彼が熱心にアンドリュー・ラックを、まあ、勧誘していたと。まあ、そのこともあって、彼はスタンフォード大学進学を決意したということなんですけども、実はリクルーティング時にハーボ監督は RG3 ロバート・グリフィン3世彼も一緒にリクルートしていたっていうことなんですよね。結局 RG3 はベイラー大学に進学して まあ、ハイズマントロフィーを取るんですけども、まあ、一方で、このアンドリュー・ラック、まあ、ハイズマントロフィーはまあ取れませんでしたが、まあ、総合ドラ1で NFL を果たすっていうこともありますんで、まあ、もしね、この2人が同じチームにいたとしたら、どうなっていたのかなって思いますし、また、2人とも同じような活躍できてたかどうかっていうのは分かりませんからね。まあ、何の因果かっていう感じですけども、まあ、しかもね、この2人、プロでは、怪我で流されて、持てるポテンシャルを十分に発揮できなかったってところも、似通ってますからね。なんかちょっとこの数奇な運命っていう感じはしますけども。そんな感じでですね、スタンフォード大学に入学したアンドリュー・ラックですが、まあ、スタンフォード大学とはね、まあ、どんな大学かっていうとですね、もう世界で見てもトップレベルの頭脳明晰な学生が集まってくるっていう、まあ、私立の大学ですね。相当入るのも難しいと思うんですが、まあ、最近では花巻東高校出身の、まあ、野球界のホープでもある佐々木麟太郎選手が、まあ、スポーツ推薦で進学を決めたっていうことでも、まあ、知られてますよね。まあ、そんなですね、賢いスタンフォード大学なんですけども、まあ、アメフト部としてはですね、まあ、何年かに一度飛び抜けたシーズンが、まあ、突出するくらいで、まあ、必ずしも強豪チームとして、まあ、かつては知られていたわけではないんですね。ただ昔は、まあ、ウェストコーストオフェンスで鳴らしたビル・ウォルシュ監督とか、まあ、レジェンドジョン・エルウェイの父親でもあるジャック・エルウェイ、こういった人たちが指揮をしたチームとしても、まあ、知られてますね。まあ、なんですが、まあ、先にも挙げたようにその高すぎる学力レベルのせいで、まあ、リクルーティングが非常に難しいっていうふうに言われていたんですね。っていうのは、いかにいい選手だとしても、スタンフォード大学に入れてもらえないと、元も子もないわけですね。で、本当にアメフトもできて、でスタンフォードに入れるぐらいの頭を持っていないとダメということなんで、そういったですね、スーパーマンみたいな人が何人もいるわけじゃないんですよね。そういうことなんで、なかなか昔は、コンスタントにこう強いチームを作るだけの選手層がなかったっていうのが、まあ、あったんですね。で、それが強くなりきれない理由だったって言われてるんですけども、まあ、大学の方は現在はパック12で、アンドリュー・ラックがいた当時はパック10というふうに言われてまして、まあ、これは当時はユタ大学とコロラド大学がまだ入ってなかったから、まあ、10チームということでパック10だったんですね。まあ、このパック10は、まあ、ほぼ崩壊状態にありまして、スタンフォード自体は2024年からはアトランティックコーストカンファレンス所属になるんですけども、このアンドリュー・ラックが入る前ですね、2006年にはですね、このスタンフォード1勝11敗というですね、本当散々な成績しか残せないというチームで、で、このチームを引き継いだっていうのが、このジム・ハーボー監督だったんですね。そのジム・ハーボ監督の初年度の2007年は4勝8敗ということで、ちょっとだけ勝ち星増えましたけど。そしてその2008年度を迎えるにあたり、このハーボ監督がなんとかゲットしたかったっていうクォーターバック。これがアンドリュー・ラックということで、スタンフォード大学再建の要としてリクルートされたと言っても過言ではなかったということですね。で、そのアンドリュー・ラック、スタンフォード大学に入学しましたけども、2008年度は、レッドシャツということで、このレッドシャツっていうのは、練習には参加できるけども、試合は出れないと。その代わり、経験を積みながら、プレー資格を温存するという、そういったシステムですね。現在は、4試合までならレッドシャツでも出れるんですが、この当時はそういったルールがなかったので、アンドリュー・ラックは、2008年は、スカウトチームとかで、腕を磨いて、いたわけですね。で、その翌年の2009年、こちらがレッドシャツフレッシュマンということで、大学としては2年生だけれども、プレー資格的には1年生という、これレッドシャツフレッシュマンというんですけども、まあ、この1年生だった時ですね、先輩だったタビタ・ブリチャード、彼から先発の座を奪って、1年生時に先発キュービーに任命されたと。で、これはスタンフォードでは1996年以来の を、まあ、偉業だったらしいんですけども。で、この年は、当時8位だったオレゴンとか、9位だったサザンカリフォルニア大学を撃破するというですね、まあ、偉業を成し遂げてますね。ただ、この2009年というのは、この時のスタンフォードの、まあ、メインの選手っていうのが、まあ、ランニングバックのトビー・ガーハートっていうふうにまあ言われてまして、まあ、このガーハートのチームとも言われてたんですけども、まあ、それでも1年生ながらですね、チームは8勝5敗となって、ハーボー監督初の勝ち越しシーズンに貢献したと、まあ、いうことになってますね。まあ、これチームとしても2001年度以来の勝ち越しですから、まあ、スタンフォードとしては、大きく前進したと、まあ、そういったシーズンだと思うんですけども、その翌年の2010年、こちらがスタンフォード並びにアンドリュー・ラックにとっては飛躍の年になったということですね。個人ではトータルパスヤードが3338ヤード、32タッチダウン、8個のインターセプション、そしてパスの成功率が 70.7% というふうになってますね。シーズントータルで32個のタッチダウンっていうのは、これはですね、同校のレジェンドでもあるジョン・エルウェイが持っていたスクールレコードを超える新記録となりまして、またこのパスの成功率の 70.7% っていうのも同じくスクールレコードということで、まあ 70% を超えると、まあ、すごいっていうのは あったんですが、当時は特にですね、70を超えるっていうのはなかなかなかった。で、現在はそのパスのスキームとか変わってきたので、パスの成功率が上がってるっていうのはあるんですけども、まあ、そういったですね、まあ、数字的に素晴らしいものを残したりとか、またレギュラーシーズン後に出場したオレンジボールでは、まあ、バージニア工科大学を40対12で撃破しまして、この試合の MVP にもまあ選ばれたりとか。または所属していたカンファレンスのPAC-10のオフェンシブプレイヤーオブザイヤーにも選ばれたりして、でさらにはこのハイズマントロフィーですね、こちらはカレッジ界の最も栄誉ある、まあ、個人賞ですけども、まあ、このレースではまあ2位につけまして、トロフィーの、まあ、受賞式には呼ばれたんですけども、まあ、ちなみにこの時の受賞者っていうのがアーバン大学、でもこちら日本ではオーバンとして知られていると思いますが、ここの大学の出身のクォーターバックだったキャム・ニュートンですね。で、大学としてもですね、この年12勝1敗と、1992年以来の2桁勝利数を獲得して、シーズン後のファイナルランキングでは、1940年に2位につけた、それ以来の最高ランクである4位まで上り詰めまして、シーズンを終えたと。まあ、本当にですね、スタンフォードの歴史、過去を振り返っても、おそらくこのシーズンが、最高に良かったシーズンだったんじゃないかなと思うんですが、この時点で大学を3年間過ごしてまして、っていうのは2008年のレッドシャツの時、そして2009年と2010年、これ3年間大学に今在籍したことになるんですけども、 NFL ドラフトのアーリーエントリーに入るには高校卒業してから3年間時間が経ってなきゃいけないということなんで、この2010年度のシーズンが終わった時点で、アンドリュー・ラックはその資格を得てまして、3年生のシーズンを待たずしてドラフト入りすることもできたんですね。ただ彼は大学で学士号を取り終えるために、2011年もスタンフォードに残留するってことをまあ表明してまして、でこの時すでに NFL ドラフト入りしていれば、まあ、総合ドラ1っていうのは固いと、まあ、言われていたほどの選手だったんで、それをスキップして大学に戻ったっていうのは、まあ、結構驚きを持って伝えられたと思うんですけども、まあ、そんな感じでですね、非常にハードルが上がるシーズンとなる2011年のシーズンですね。なんですが、まあ、彼をリクルートしたジム・ハーボー監督がですね、2010年度シーズン後にですね、NFL のサンフランシスコ 49ers の新ヘッドコーチに就任するためにスタンフォード大学を離脱したということがありました。でその後釜には当時オフェンシブコーディネーターをやっていたデビッド・ショーさんが就任するんですけども、これがどんな感じでこのアンドリュー・ラックに影響するのかなっていうのは注目されていたんですけども、 まあ、当然ですね、アンドリュー・ラック個人としては2011年度シーズン開幕前からハイズマントロフィーの最有力候補なんて、まあ、言われてまして、シーズンが始まってみるとですね、快進撃を見せまして、最高で AP ランキングで3位まで上昇しまして、で個人的には3517ヤードに37タッチダウン、10インターセプション、そしてパス成功率が 71.3% と、そういった数字を残します。でこの37タッチダウンとパス成功率 71.3% っていうのは、その前の年の2010年に彼自身が樹立したスクールレコードをさらに更新するということをやってのけまして、またこのシーズン終了後にキャリアのトータルが82タッチダウンになったんですけども、これは同じくですね、ジョン・エルウェイが持っていた77という記録を塗り替えてスクールレコードとなっております。でさらにトータルオフェンスでもキャリアトータルで13,387ヤード、こちらは1994年まで同校でプレーした QB のスティーブ・ステンストロームさんが持っていたスクールレコードの9825ヤードっていうのを塗り替えたと。おまけにですね、障害勝率が 81.6% になりまして、でこれもスタンフォード史上最高の値ということになってましたね。で他にもカンファレンス内のパサーレーティングや成功率で新記録を樹立するなど、本当に記録ずくめのカレッジキャリアとなったんですが、この2011年度のシーズンが終えた時点で、この年のマックスウェル賞とか、ボルターキャンプ賞といった個人賞も複数獲得してまして、で、ハイズマントロフィーレースでもトップを争っていたんですが、惜しくも2年連続で2番手に終わったということなんですけども、この時、受賞したっていうのが、冒頭にもお話しした RG3、ロバート・グリフィン3世ですね。そしてパック10のオフェンシブプレイヤーオブザイヤーにも、2010年と2011年、合わせて2年連続で、獲得したということですね。本当にですね、スタンフォード大学で活躍しまくったっていう、そういった選手だったのがこのアンドリュー・ラックだったわけですね。で、2022年にはですね、カレッジフットボールの殿堂入りもすでに果たしてまして、で、この当時ですね、アカデミックオールアメリカンっていうのがあるんですが、アカデミックオールアメリカンっていうのは、成績優秀な、選手に贈られるっていうオールアメリカンなんですけども、このアカデミックオールアメリカンにも、ファーストチームとして3度も選出されるということでですね、非常に賢かったっていうところもあるんですが、さっきも言いましたけども、これ2010年度シーズン以降ですね、ドラフト入りできたのにもかかわらず、大学に戻ってきたっていうのは、学士号を、取りたかったっていうことで、勉強とか学ぶことの重要さっていうのをないがしろにしなかったっていう選手なんですよね。NFL も引退した後に、アンドリュー・ラックはですね、スタンフォードに戻ってきまして、で、マスターディグリー、これ修士号っていうのも、獲得したということで、こういった、ちょっとですね、他のアメフト選手とは違って、大学で学ぶことの大切さみたいなのを重要視してたっていう選手なんですが、おそらくこの姿勢っていうのは、父親譲りなのかなっていうような感じがしまして、彼も実際、そんなようなことを言ってるんですが、っていうのも、このオリバーさんですね、ウェストバージニア大学で、アカデミックオールアメリカンっていうのに選出されてるんですけども、アンドリュー・ラック曰くこのお父さんですね、あんまりこのカレッジの時の話をしなかったらしくて、俺はこうだったみたいなことは言わなかったということなんですけども、後々聞いたらアカデミックオールアメリカンにもお父さん選ばれてたということ、それを知った時に、アンドリュー・ラックは、あ、これかっこいいと、自分も父親みたいになりたいということで、大学の学業みたいなのは無視しないでしっかりやって、お父さんみたいにアメフトでも活躍して、そして学校の成績もしっかり取ってて、そういった父親の背中を追いかけていたっていうところがあったみたいですね。スタンフォード大学のアスレティクス、これ体育局って訳せるかと思いますが、 まあ、ここの殿堂入りもですね、まあ、2023年に果たしまして、まあ、スタンフォードのフットボール部の、まあ、顔と言ってもいいんじゃないかなと思いますが、まあ、特に2006年に、まあ、さっきも言いましたが、一勝しかできなかったこのスタンフォード大学、こちらにですね、まあ、その翌年にハーボー監督が着任して、2008年にマンドリュラックがやってきたわけですけども、まあ、彼が来て以来ですね、スタンフォード大学は、後に10年間ほどは、このパック12で、まあ、超強豪校として、まあ、知られるようになるんですよね。で、この間ですね、まあ、例えば、エリック・ローリング、これはディフェンシブエンドの選手で、タンパベイにドラフトされましたが、とか、あとリチャード・シャーマン、こちらは DB で、シアトル・シーホークス入りした選手、とか、ザック・アーツ、こちらはタイトエンドで、イーグルスに入団した選手。あとは、デビッド・ディキャストロ。こちらはガードで、スティーラーズに行った選手。そして、ドグ・ボードウィン。こちらワイドレシーバーで、シアトル・シーホークス入りした選手。とか、あとはコビー・フリーナー。こちらタイトエンドで、インディアナポリス・コルツに入った選手。そして、CMC。クリスチャン・マカーフリー。彼はランニングバックで、カロライナ・パンサーズ。で、現在はサンフランシスコ 49ers にいますけども。まあ、こういったですね、もう名選手たちが、まあ、その後どんどんどんどん出てくるわけですけどもね。まあ、この土台を作ったっていうのは、まあ、言うまでもなくこのアンドリュー・ラックの存在があったからじゃないかなって思うんですよね。まあ、彼がオフェンスを率いて、まあハーボー監督並びにデビッド・ショー監督の、まあ、手腕も当然あったと思いますが、やっぱりラックがいて、でスタンフォードが強くなって、そこで、リクルーティングでもこう力を発揮して、まあ、今挙げたような NFL でも活躍した選手たちが次々に大学入りを果たして、その後10年間はパック12で優勝したりとかできるようなチームに育ったっていうことですから、まあ、この流れを作ったのがアンドリュー・ラックだと考えると、まあ、その彼の貢献度っていうのは計り知れないなって、まあ、思うわけですね。で、そのアンドリュー・ラックの功績をですね、まあ、称えるエピソードとして、まあ、このスタンフォードのあるドナー、まあ、これは、ま、講演者とかというふうに言えると思うんですが、まあ、この彼がですね、まあ、お金を、ま、スタンフォードのフットボールに寄付したんですが、その寄付する見返りとして、オフェンシブコーディネーターのタイトルを、アンドリュー・ラック・ディレクター・オブ・オフェンスというふうに言いましたという話もあって、まあ、要するに OC のタイトルですね、このスポンサー、がついて、でそのスポンサーがアンドリュー・ラックっていう名前をつけろということで、これ現在もスタッフのリストが見るとオフェンシブコーディネーターのタイトルはアンドリュー・ラックディレクター・オブ・オフェンスになってるんですね。まあ、そういったですね、自分の名前がタイトルとしてついてるって、それぐらいですね、まあ、アンドリュー・ラックはまあ愛されていたと言われると思うんですけども、まあ、カレッジ後はですね、まあ、ペイトン・マニングの、さらにはジョン・エルウェイ以来の、まあ、逸材とされるというですね、まあ、評価を得まして、まあ、2012年のドラフトで、まあ、総合ドラ1で、まあ、インディアナポリス・コルツに今行きますが、まあ、肩の強さとか、まあ、インテリジェンス、まあ、フットボール IQ、まあ、機動力もそれなりにあって、で一番すごかったっていうのは、まあ、リーダーシップって言われてるんですけども、まあ、こういったものを兼ね備えた、まあ、将来有望視された、まあ、逸材だったんですが、前述の通りですね、プロでは7年間、これ怪我に悩まされまして、で、この要因としては、まあ、このコルツに彼を守れるオフェンシブラインが、まあ、いなかったっていう話も、まあ、あるんですけども、うん、まあ、そういった形でですね、痛みにとにかく耐えきれなかったということで、まあ、29歳で惜しまれつつ引退して、世間を、まあ、驚かすっていう、まあ、そういった選手ですけども、ということで、まあ、先にも言いましたけども、大学に戻ってきて、修士号を取ったりとか、あとはスタンフォード大学の地元の高校のボランティアコーチやったりとか、スタンフォードのフットボール部のサポートを行ったりとか、しながら、まあ、現在過ごしているということでですね。まあ、チームメイト曰く、活躍はプロではできなかったけれども、もしプロで健康のまま行っていたら、間違いなくグレーテストクォーターバックを、オールタイムになってたみたいなことを言ってますし、まあ、それはあながち間違ってないとは思うんですよね。 だからそれを考えると本当に残念だなっていう感じがするんですが、まあ、そのフットボール選手としての活躍というか記憶と、であとはそのそれだけじゃないというところですね、決して学ぶこともないがしろにしないっていうこの姿勢っていうのは唯一無二感を出してるかなと思うんですけども、まあ、そういったですね、カレッジ界でもそして NFL 界でも名を残したっていうアンドリュー・ラックが今回日本に来日してくるということなんですよね。本当にいいなって思ってしまいますね。行ける方はいいなと。日本にいながら彼の指導を直接受けることができる選手、並びにその姿を見れる皆さんとかは本当羨ましいなと思うんですけども、今後もね、こういうなんか NFL の選手とかが実際日本に来て高校大学とか国内のこれから若い選手たちになんかちょっとこうアドバイスとか指導とかできるような機会が増えてったら、ああいいなと思いますね。ということでここからはエンディングとなりますが、その前に前回のポッドキャストシャープ157でご紹介したカレッジフットボールクイズの答え合わせをしたいと思います。どんなクイズだったかというと、これまで最も視聴者数が多かったカレッジフットボールのゲームはどのゲームだったでしょうかという4択のクイズでした。まずは1995年のネブラスカ大学とマイアミ大学の試合、2006年のローズボールテキサス大学と USC の試合、2014年のオハイオ州立大学とオレゴンのカレッジフットボールプレーオフのナショナルチャンピオンシップゲーム、そして2018年のアラバマ大学とジョージア大学のカレッジフットボールナショナルチャンピオンシップ、この4択のうちどれだったでしょうかというクイズでした。そしてその答えは2006年のローズボールテキサスと USC の試合でした。この試合は3500万人が視聴したという数字が残っておりまして、こちらがこれまでのカレッジフットボールの試合で最も見られたという試合となっておりますけれども、他の試合はというとですね、1995年のネブラスカ大学とマイアミ大学は3000万人、2015年のオハイオ州立大学とオレゴンは3300万人、そして2018年のアラバマ大学とジョージア大学は2800万人と、そういった数字が残っておりますけれども、ちなみにですね、トップ5、こちらをご紹介したいかと思うんですが、まずトップ、こちらは先ほども紹介したローズボールのテキサスと USC の試合が3500万人。2位が3080万人で2010年の BCS タイトルゲームアラバマ大学対テキサスの試合。第3位が3040万人で1996年の USC とノースウェスタン。4位が3010万人で1993年のシュガーボールアラバマ大学対マイアミ大学、そして5位が先ほど挙げた1995年のネブラスカ大学とマイアミ大学で3000万人となっております。ということで冒頭にも挙げた通りですね、2024年の NFL のドラフトに向けたNFL スカウティングコンバインっていうのがですね、終了しまして、でいよいよ候補生たちは各大学で行われるプロデーでさらにですね、自分たちをアピールするというようなことをやっていくと思うんですけども、まあ、今回ですね、2024年の40ヤードダッシュでテキサス大学のゼビア・ウォーシーが 4.21 というですね、史上最速のコンバインでの40ヤードダッシュ記録を樹立しました。まあもちろんですね、ワイドレシーバーなんで、足が速ければ素晴らしいアピール度になると思うんですけども、一方でクォーターバックがどうかなっていうところでちょっと見ていきたいんですね。まあ、近年はモバイルクォーターバックっていうのが重宝されまして、動ける QB の数っていうのは増えてると思うんですけども、動けるかどうかっていうのは40ヤードのスピードで必ずしも測れるというわけではありませんが、やっぱり速いことに越したことないのかなっていうふうに思うんですね。ということでですね、今回ここまで計測されたクォーターバックの 40ヤードの最速タイムトップ5っていうのを見つけてきました。まず第5位、こちらは元オハイオステートの出身でシカゴベアーズにドラフトされたジャスティン・フィールズです。彼は2021年のコンバインで 4.45 秒を記録しております。続きまして第4位はフロリダ大学出身でインディアナポリスコルツにドラフトされたアンソニー・リチャードソン。彼は去年2023年のコンバインで 4.43 秒を記録しております。続きまして第3位は RG3 ロバート・グリフィン3世ですね。彼はベイラー大学出身でワシントンにドラフトされましたけども、彼は2012年のドラフトコンバインで 4.41 秒を叩き出しております。そして第2位はテキサス A&M 大学からシンシナティベンガルズに指名されたレジー・マクニールですね。彼は2006年のドラフトコンバインで 4.40 秒、こちらを叩き出しておりますけれども、1999年以降の40ヤードダッシュ、この記録 QB として一番最速の記録を出したのは果たして誰だったでしょうかというのが今回のクイズとなります。皆さんもインターネットなどで調べず、ぜひ答えてみてください。ということで今回のエピソードはここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。